皆さんこんにちは。全国わかりやすい聖書の時間がやってまいりました。ちょっとテイク2 なんか違ってたね。聖書の話だよね。それではもう一度気を取り直して、皆さんこんにちは。全国わかりやすい聖書の話の時間がやってまいりました。今日は第一テモテの4章の後半12節からになります。12節からお読みします。全部読んじゃいますね。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちも、救うことになります。はい、祈ります。天の神のお父さん、イエス・キリストのお名前だけが理由であなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。どうぞ今この祈りも聖霊によって祈らせてください。この聖霊によってパウロに教えられたこの言葉、これが私たちを今日、教え、戒め、強制、義の訓練のために有益なものとなるように、また進められますように、促されるように、忠告が与えられるように、そして私たちがあなたに従っていくのを励まされますように、この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。年が若いからといって、当時の長老というのは50歳以上です。当時の長老は50歳以上。50歳っていうのがね、一つの基準なんですよ。だから50歳以上じゃなければ若いと見られてたわけです。で、当時は寿命が短い。60とかね。だから、いつ死ぬかわからないから、そういう意味では30っていうのはもう大人です。織田信長が人生50年だと。その当時50年っていうね、だって、抗生物質もないし、ワクチンもないし、死ぬ人は死ぬし、子供の時に死ぬ人もいっぱいいるし、戦争だ、戦国時代だから、ね、いきなり襲われて、村が焼かれたり、死ぬ人いっぱいいるわけですよね。そういう中で30歳というのはもう大人です。もうサバイバルだから。その日本全国サバイバルなので。そういう意味で、その当時、フランシスコ会とかイエズス会がね、フランシスコ・ザベルというのはイエズス会ですけども、入ってきて、で、多くの人たちがイエス・キリストを信じたわけで、大名も信じましたよね。高山右近とかね、いろんな人がいるじゃない。ね、細川ガラシャとかいろんな人がね、信じたわけでしょ。戦国でキリシタン大名多いじゃないですか。で、伊達藩だってね、いろんなそういう侍でイエス・キリストを信じた人たくさんいたんでしょ。石巻に行ったけど、石巻からね、バプテスマのヨハネ号ね、に乗って、船を作ってね、です。伊達藩から、ローマ法王に謁見してるでしょ、何が言いたいかっていうと、その当時の事情があって、死ぬかもしれないっていうね、いつ死ぬか分かんないっていう事情があって、そういう中でイエス・キリストを信じるというね、死という隣り合わせだから、多くの人たちが信じたと、ね、6% から 8% の人口の、ね、日本人人口信じたと言われています。 これから日本も震われる時代になってきました。ね、6人に1人が貧困 で、どんどんどんどんその貧しい人のケアが削られてね、よう削ってくるよね。で、貧しい人にも払わせようとしてるよね。で、お金持ちとか大企業とかは、ね、そのまま法人税を下げられてね、その分消費税で埋め合わせされたわけでしょ。失われた30年で、一人一人が豊かになるってことないもんね。で、これから戦争あるでしょ。戦争とその噂を聞くけども、それあるんでしょ、実際ね。だってもうウクライナからもうガザからね、ペルシャ湾からね、ホルムズ海峡からイランとアメリカとか、ね、いろんなところで、ね、中国もいろんなところでね、南洋に繰り出してフィリピンとぶつかったり、ベトナムとぶつかったり、日本とぶつかったり、ね、国は国に対して立ち上がるんでしょ。その通りじゃない。地震もベネズエラでね、あったしね、これからまた日本もありそうじゃない。もうイエス・キリストがおっしゃる通りじゃないですか。で、そういう中で振るわれて、日本人がイエス・キリストを信じるっていうシナリオっていうのはあるあるですよね。あるあるですよ。戻ります。12節、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。ね、私も若く見られるので、68だけど若く見られるので、ね、それで軽く見られないようにしなさいって、これも私にも言えてる、あなたにも言えてるわけ、何歳になっても言えてますよ。だから、年が若いからといって軽く見られないんだったら、年を取っていれば軽く見られていいのかって、そんなはずではないわけでしょ。年を取ってたらもっと軽く見られてはならないじゃん。私も軽く見られてならないっていうのをある時から意識し始めました。誰かが軽くね、見るんであれば、ね、それに対してはやっぱり、戦うわけじゃないけど、祈ってまた軽く見られないようにしなくちゃならないですね。なんか落としめるようなことを言われたら、それを反論はしなくちゃならないですね。でもそれを無気になって喧嘩腰でやるんじゃなくて、堂々と信じていることを主張するだけですけど、そのような態度で臨まなくちゃならないですよね。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。あなたが年が取ってても軽く見られちゃダメなわけですよね。私も軽く見られてはならないです。それは肝に銘じています。かえって、言葉にも、言葉も気をつけなくちゃならない。二つ目、態度、行動ですね。態度も。愚かな態度を取ってはならないですね。愚かな行動も取ってはならない。愛っていうのは忍耐とか親切とか喜びとか平安です。愛っていうとボケるからね、話がね。忍耐ですよ。忍耐において模範となるということです。親切において模範となるということです。キリストを喜ぶということにおいて模範となるということです。キリストに愛されてるから安心するということにおいて模範となるということです。例えば、妬まないことにおいて。愛は妬まないでしょ？模範となる。自慢しないことにおいて模範となる。恨まないことも、苛立たないことも、そういうことにおいて模範となるわけですよ。イラッとする、それは模範とならない。そういうことです。一つ一つの要素を分解してあるから、第一コリントの13章も、ガラテヤの5章、ね、23、24も、分解してあるから、その一つ一つにおいて模範となるということなわけなんですよ。愛って言うとボケちゃうから、話が。よろしいでしょうかね。だからそれにおいて、また信仰においても、信じるというね、で、どうなっちゃうだろうか、とか言ってね、もう、焦ったり、そわそわしたり、ぐるぐるしたり、信じて前に進むわけだから、その信仰において模範となると。キリストを信じる信仰において、キリストをより頼むという、 その信仰、キリストがいるから大丈夫だと。キリストに会って、ね、神にお願いするわけでしょ。あたふたしたとしても、それを全部神の前に心を注ぎ出して、そして神にお任せして、また一歩進もうと。そういうことにおいても模範となるわけですよ。模範となれと。これだから、牧会書簡だからね。特に私に言われてるわけですよ。皆さんというよりも、使徒パウロが、ね、後継者テモテに書き送った手紙ですから、これ牧会書簡なんで。まず私に一番言われてるわけなんですよ。これ、まず一番私に来るわけですね。これはね。あなたというよりも、一般の兄弟姉妹よりも私に来るわけですよ。で、信仰においても、模範となれと。また、純潔、清さですね。性的に清い、ね。性的に汚いのはまずいっす。性的に清い。だから、もう、そう、やらしいのを見ない。やらしいこと言ったり、やらしいことをしたりしない。卑猥なことから遠ざける。すべて。インターネットでも。また自分の、その、周りからも、実際の、生活の。その、牧師の部屋に行ったらなんか知んないけど、ヌードのポスターが貼ってあったとか、水着の、なんか、若い女の子のポスターが貼ってあったとか、模範とならないでしょ。そんな変でしょ。それだけじゃなくて、なんか、そういう男女のね、距離感、アームディスタンス、ね、一対一で、なんか、女の子といつも一対一でいるみたいなさ、牧師。なんか知らないけど、一対一での状況を作り出したい、牧師。そんな、模範となんないじゃん。あ、じゃあこれありなんだってなって、後から、後の周りの人たちも、じゃあそうしようかってなるわけでしょ。そうすると、そこの群れはもう、性的に、不貧困がね、起こりやすくなる確率が高くなるわけでしょ。な、模範となんないじゃん。純潔な話。あと、お金に汚くない。ね、金。ね、金っていうのは魔物だからね。うちの教会では、その、マリさんはレシートを管理するけど、支払ってるの多いから、みんなも、マリさんにね、レシート持ってってお金もらってる人もいるでしょ。弁当代とか、お友達の弁当代とかさ、いろいろあるじゃん。ね、なんか、キッズで買いましたとか、ユースで買いましたとか。それはマリさん管理してるけど、でも会計をするのは私たち家族以外だから、家族以外。いいですかね。家族が会計やってるのはまずい。ね、マリさん会計っていうよりもレシート管理だから。でも会計は牧師の家族以外、牧師と牧師の家族以外がやった方がいいです。ねコストメサではもうアカウンタントが二人、アカウンタントのか、公認会計士みたいな人がね、二人いました。で、その人たちが管理してるね。だから、チョンボできないようになってる。ね、チャクさんはそういう意味ではちょっと、そこから離れてるわけでしょ使い方は、その公認会計士は決めませんよ。決して。一切関係ないからね、その人たちは。どう使うかってことに関しては。で、コスタメッサでは、献金の 50% 以上、何十億円ってあったと思うけど、もしかしたら100億円とかあったかもしれないけど、年間予算がね、もっとかもしれないけど。で、その 50% 以上を海外宣教に使ったわけですよ。ヨーロッパでお城を3つ買った。ヨルダン川に洗礼所を作った。中国に100万冊の中国語の聖書を持ってった。ね、メキシコに FM 放送のための鉄塔をね、16、タイヤがあるような大きなトレーラーに乗っけて、向こうに行って立てて、放送局作った、スペイン語の。 何が言いたいか。海外選挙に 50% 以上使ってるわけですよね。ものすごいことですね。で、日本にもそういう話があったんですよ。実は。で、まあ私はそのバイブルカレッジのディレクターになんかなったらいいんじゃないかみたいな話もあったみたいなんですけど、私そこに召されてないからお断りしましたけど、何が言いたいかって海外選挙にものすごいお金使ってったって話。で、それは金に汚い人はそんなことしないね。自分のところに使いたいわけだからさ。自分の生活費を増やすとかさ。そんなんあかんでしょ。だからコスタメサではもう本当に、チャックさんが低く抑えてあるから、後の人たちね、30人とか40人とかスタッフがいるわけで、みんな大変ですよ。共働きだもん、みんな。子供もね、大学とか行かせようと思ったら、共働きじゃないとやっていけないでしょ。トップが低く抑えてるから、みんな低くなっちゃうから、大変ですよ。そういう意味ではね。金に汚い話、ダメだって、それは。純潔ってのは金にも綺麗じゃないとダメなんですよ。だから金に弱い人が金の計算とかね、金触るのはあかん。ね、それは、誘惑になっちゃうからね。だから純潔の話してます、今ね。性的な話と、また、お金の話と、今度権力の話ね。権力の。その、モラハラとか、パワハラとか。それで訴えられてる牧師いますからね。そういう純潔を保たなきゃいけないわけですよね。それをパウロはテモテに進めてるというか命じてるわけですよ。もう一回言います。5つね。言葉、態度、行動、愛、忍耐、親切、善意、誠実、柔和、自制。妬まない、自慢しない、うのぼれない。失礼なこと言ったりやったりしない。苛立たない、恨まない。そういうやつに、愛ってのはそういうことでしょ？不正を喜ばないで、真理を喜ぶ、すべてを我慢に、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶんですよね。それにおいて、模範となれと。純潔は今言った通りです。性的なこと。お金のこと。金銭。そして、権力。なんか、その、権限が与えられたら、なんか自分の利益の方に誘導しちゃうっていうのもダメでしょ？それは、権力をなんで自分の、その、利益のために使っちゃうのかってことじゃない？なんかどっかのポジションを任されたら、それをいいことに、お鍋を売るとか、なんか自分のビジネスに結びつけちゃうとか、そんなのあかんのんですよ。そんなことしたらあかんわ。なん純潔じゃない。そんなのは。だとしたらそういうポジションを与えられない方がその人の身のためだわ。よろしいですか？はい。いや昔なんか、なんか母親に誘われて阿佐ヶ谷で、阿佐ヶ谷の喫茶店でまだ20どれぐらいかな。結構、まあかかったんだけどね。まあで、その時になんか、アムウェイがね、上陸した日本に。一番最初の時。アムウェイはまだみんな知らない時。それで、牧師がアムウェイをやってたん。そんで、それに、その喫茶店にそこ、ワンフロアに、なんかみんなそのアムウェイの話を聞きに行った覚えがありますよ。昔だからまだナイーブだから、アムウェイが何か分かってないし、まあ、結局ネズミ講みたいになっちゃってるけど、それでだから、牧会のそのキリスト教の人間関係を使ってお鍋とかを売るわけでしょ？今から考えたらナンセンスもいいとこだよね。とんでもない話だわ。これを見てる YouTube で、あなた。ね。そんなことよく言ってくれる、やめてくださいとかじゃなくて、思いっきり言うわ。それは純潔ではないということなんですよ。だから牧師とか、そういうね、教会でポジションを得ない方があなたの身のためです。なぜかって、キリストの前に立って、いつか申し開きをしなくちゃならないからなんですよ。だから、あなたのことを心配します、私は。 何がどうあって人、みんなもやってるからどうのこうのじゃなくて、いつかキリストの前に立って、あなたは申し開きをしなくちゃならないんですよ、ね。だからあなたのことを心配します。ここに書いてあるのは、純潔っていうのはお金のこととかね、そのポジションを使って自分の、ね、利益に誘導するとかね、なんかあかんのんですよ。ダメ。よろしいですか。純潔にも、信者の模範となりなさい。信者の模範となりなさい。よろしいですかね。私が行くまで、聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい。だから、さっき言ったごめんなさい。5つね、言葉、態度、ね、愛っていうのはね、そのさっき言ったように、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、ね、忍耐とかでしょ。愛の話ね。そして信仰。信仰があるんだったら、いちいちね、もちろんぐにゃぐにゃになる時もあるけれど、ぐにゃぐにゃを神の前にすぐ持ってって、ね、神に委ねて前に進むんでしょ。そういうことにおいて、模範となれと。で次は、純潔、清さ、その性的なこと、金、そしてそのポジション自分の利益誘導に使わない、そういうことにおいて模範となれて、この5つ模範となりなさいと。いかがでしょう。自分の胸に手を置いていかがでしょうか。これはできてますか。やらないとよ。でもちろんこれ牧師の私が一番言われてるわけだけど、皆さんも、ね、私たちの教会では全員羊を目指してるわけだから、ね、羊を目指さなくちゃいけないわけ で、当然こういうことはあなたにも要求されてくるわけですよ。神はね。牧師だけじゃなくて、クリスチャン全員に、だって模範となるってことはみんなが見習ってそれに取り組むってことでしょ？あなたは例外じゃないってことですよ。次。私が行くまで13節。聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。3つ。聖書って言ったとき、これは旧約聖書です。この手紙を書いているときに、新約聖書の合本版はありません。このリアルタイムだからね、これ書いてるわけですから。ね、パウロがその書いてるわけでしょ、テモテに。で、その書いてる最中に、聖書って言った時にまさか自分の手紙とは思ってないでしょ。ですよね。聖書って言ったら旧約聖書に決まってるでしょ。で、旧約聖書の朗読をしなさいと。例えば、詩編の一編。朗読します。聖書の詩編の一編を朗読しましょう。私が朗読します。幸いなことよ。ね。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人は。どんどん、ね、パスタダも言われてましたけど、進展してるわけでしょ？エスカレートしてってんでしょ？はかりも歩まない。ね、まず歩まない。歩いてる。今度立ち止まっちゃった。今度座っちゃったんでしょ？だから悪い人たちと一緒に交わるのが、進展してってるわけですよね。エスカレートしてってるわけですよ。ね、歩いてたらそれほどなんか集中して聞けないじゃんね。立ち止まったらもうちょっとね、集中できるでしょ。座っちゃったらもう大変じゃない。私も高校の頃に、そういう、ね、悪仲間の一緒にいたらね、ろくなことしないよね。それで警察に捕まったことありますよ。なんで、その悪仲間と一緒に座っちゃったからや。ね、歩いてる分には良かったけど、ね、今度立ち止まって今度座っちゃったからね。それで捕まりましたよ。悪いことして。ね、そう。今も忘れない。池袋警察に捕まりました。ね、だからもう、 この朗読をするっていうのは意味があるわけですよ。で、誠にその人は主の教えを喜びとする。で、悪い人のところにつるんでるわけじゃないから、逆にそこから出て良いことをね、聞くわけでしょ。昼も夜もその教え、良いこと。だから、悪い人たちと一緒にいたら、歩いてる、立ち止まっちゃった、座っちゃって悪いことばっかり考えるわけでしょ。そしたら悪いことを、結果を生み出しますよね、当然。そうじゃなくて、主の教えっていうのは良いことに決まってるから、良いことを朝も昼も夜も思い巡らすわけですよ。メディテイトだからね、思い巡らす。その人は水路のそばに植わった木のようだ。ね、私のそばにも水路があります。水路が。人が掘ったやつ。で、そこの左右にものすごい木は高いですよ。だって水路のそばに植わってるから木が。根が張ってね、水を吸うわけでしょ当然。そうすると時が来ると実がなり、その葉は枯れないわけです。だからもう私はそういうね、悪いとこから離れて、その神の良い教えの方に思い巡らしてるっていう、そういうね、今フェーズだから、が故に時が来て実がなると。食料、無償食料支援もそういうことの一環でしょ医療支援って服の支援とか。ね、病人のお見舞いに行くとか。そのアパートを世話するとか。そういうのっていうのは、時が来ると実がなってっていう一環でしょ？その葉は枯れないんだと。そこにキリストの教えで、を思い巡らしている限り。その人何をしても栄える。で、私が偉いとか私の実力じゃなくて、何をしても栄えるって時に、今まで手を出して、それがね、床に落ちたってことなかなかないじゃん。言ってることわかります？例えば石巻行った時にこれがポシャったってことないじゃん。ね。千葉に行った時もポシャらなかったよ。能登の時もポシャってるわけじゃないからね、最初から計画してやってるわけでしょ。で、無償食料支援もポシャらないじゃん。カルバチャプルの特徴の 本を出すって出版するのもポシャらなかったし、ね、今回のチャックさんのディボーションの本も出せたの、十何年かかってるけど、ポシャらなかった。あと、パスタダンのね、機能的な、その聖書から事実を引き出すっていうテキストも。また、ブルックリン・タバナクルのね、カルロさんのテキストをね、出すのも、奥さんからも許可をもらい。で、その、チャックの本もね、実際そこのワード・フォー・トゥ・デッドとかから許可をもらってるわけですけど。ポシャってないんですよ。何が言いたいかっていうと。何をしても栄える話してるわけ。で、これは私の実力じゃないわけですよ。それを神にとって良いことを、なんかね、思い巡らしてって、神の教えを。それだけですよ。だから神の側の実力で、私の実力じゃ全くないです。でも何を手出してポシャってないんですよ。ありがたいことに。あれ、今回もできちゃったみたいな感じだからさ。うわ、なんかしないけど、うお、どうなるかな、できたみたいな。ポシャらなかったみたいな。よかったみたいな。これ神業だから。神の実力だから。なんでやっぱりそういうことを考えてるかでしょ。で、こういう、この話戻りますけど、テモテの方に。私が行くまで聖書の朗読の話です。今聖書を朗読したわけだからさ。いつも私たちのね、教会では、日曜礼拝の時に詩篇を朗読してますよね。詩篇を朗読してますよ。私たち詩篇とか、そのね、聖書、旧約聖書を朗読するっていうか、やっぱり聖書を読むっていうのは大切なことですよ。で、神が何に価値を置いてるかっていうことを見極めるって大切なことですよ。それをやりましょうっていうことです。よろしいですかね。だから、ポシャらないんですよ。何をしても栄えるわけなんだから。これからどうなるんでしょう。そっちに心配して、そっちにエネルギーとか時間割くよりも、 神の教えに、ね、その思い巡らしている方が良くないですか？そっちに専念してる。だから聖書の朗読ですよ。あと、すすめ。ね。すすめって悪い人たちと一緒につるむのやめなよっていうすすめでしょ？逆に、主の教え、ヤハウェの教え。ヤハウェがこれは正しいよ、これやりなさいよっていうことを思い巡らしなさいよって、すすめでしょ？すすめなさいって。で、教えなさいって。これが正しいことなんですよ、と。ね。教えなさいって。教えて必要なわけですよ。教えられなかったらね、やっぱ分かんないんですよ、人間って。で、人間に任したわけですよ、教えることを。最終的には精霊がその人に教えるんだけど、その情報提供の部分は人間に任したんですよ。で、私も情報提供してるわけですよ、今日。情報公開してるわけですよ。で、情報公開しない教会っていうのは危ないですよ。で、まんべんなく創世記から黙示録まで情報公開する方が健全ですよ。バランス取れてます。ね、だから、恣意的に牧師がどっかを選んで誰かを忖度してそこだけを言うってことがないから。人間っていうのはすぐに忖度するから。ね、強い人とかに、お金持ちとかに、権力者とかに忖度するから。ね、なんか、まあいいや、言うのやめよう。次行こう。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これ、だから、これはあまり多くの人に輸出できないね。だって、この人はパウロ。書いたのはね。で、誰に当てて書いてるかというと、テモテに当てて書いてて、で、長老たちによって暗示を受けるって人はそんな多くはないと思いますよ。で、何のためかっていうと、リーダーになるためでしょ？次期リーダーになるためじゃないの？それで暗示を受けた時に予言があったんでしょ？私も予言がありましたよ。ね。不思議なことに。私が望んだわけじゃないです。でも予言がありました。3人の人は私に予言しました。あなたは牧師になるって。あなたは呼ばれてますねって。しかも、三人とも違う場所で。男男女、牧師、伝道者の女性。本当に油注がれた人たちですけど、予言してくれましたよ。牧師になると。で、今牧師になってますけど。12歳の時にアメリカでね、アメリカ人のね、女性が、白人の女性が、クリスチャンが、この子は将来牧師になるってね、うちの母親に予言したそうですけど。で、予言ってのはあるんだなと。で、実際私牧師になってますから。ね、予言してそれが本当のことにならなかったら、その予言者は偽物だってことだから、予言が預かったんでしょう、神からね。で、聖霊の賜物をその時に予言によって与えられたってよくわかんないけど、でも明らかに教える賜物を与えられてると今。もしかしたら識別も与えられてるかもしれない。ね、霊的な識別の話。主任牧師が霊的な識別がなかったらちょっと大変だからね。今まで35年が痛い目にあって識別できるっていうか、自分ができるんじゃなくて、そういうふうに神がね、助けてくれてる。でもさらに賜物を求めてます。でもその聖霊の賜物を軽んじちゃダメなんだと、それを使いなさいと。私が偉いわけじゃないんだけど、全く。その93年ぐらいかな。92年か3年。どっちか忘れたけど。にある、ね、その大学生たちを前に、40人ぐらい前に話さなくちゃいけない時があって、原稿を書いてマリさんの前で、それをリハーサルしたんだけど、なんかその時にできなくなっちゃって、床に寝そべっちゃった。なんか力が抜けて、マリさんが背中に手を置いて祈ってくれてね、それでなんか力が与えられて、で、その時3回か4回ね、その人たちの前で毎週話したんですよね。そしたら、それ以来、 週に3回のペースで聖書を教えるという、この34年間ぐらい、週に3回のペースで聖書を教えるみたいになったんですよ。だから34年間、週に3回聖書を教えてるね。だから、賜物が与えられても、その使う機会がなければ、成長しないでしょ。だから精霊の賜物を軽んじるなんて、だからありがたいことに私、軽んじるも軽んじないも、なんかそういうことになったんですよ。これ、自分の実力じゃないです。そうなってったんですよ。不思議と。で、賜物もらったらやっぱ使わないとなんないですよ。で、打率の問題だからさ。例えば癒しの賜物をもらって100発100中で治るとは限らないですよ。癒しの賜物を持ってる人でも。ある人は治り、ある人は治らないってことが起こるんですよ。人間の場合は。キリストの場合は全部癒されてますけど。100発100中ってのはないです。人間の場合はね。でもその打率を打つ人たちがやっぱり明らかに、それ賜物もらってんだなってことですよね。そういうことですよ。それをもらわないとなんです。で、15節。これらの務めに心を砕き、心を砕くってのは専念するってことです。メレタオっていうね、メディテイトに近い。だから、専念するってことです。専念する。集中する、その思いを。これの務めに集中しって言ってるわけです。いや、しっかりやりなさいと。しっかりやってくださいと。そうすれば、それをやり続ければ、あなたの進歩は全ての人に明らかになるって。これが私の願いです。まだ、この年で、前に進まなくちゃいけない。言葉にも態度にも、忍耐や親切、喜び、平安。妬まない、自慢しない、うぬぼれない、失礼なこと言ったりやったりしない。苛立たない、恨まない。こういうことによって模範とならなくちゃいけないわけでしょ？信仰は信じるってことだから、恐れるんじゃないでしょ？信じるんでしょ？いつもビビったり、ケア怖いとか、ああ、どうなっちゃうだろうとか言ったら不信仰でしょ？それぐるぐるしちゃってるも、それを神の前に持ってって処理するわけでしょ？信仰の話。で、純潔ね、性的に綺麗に、異性や、ね、そういう性的に、いろんな SNS とか媒体とかそういうのでも、性的に純潔。金銭、金にで純潔。なんか金でなんか、失敗したとかならないように。そしてポジションをもらって自分の利益誘導みたいにしないように。純潔模範となれと。で、これが5つだったんですね。で、聖書の朗読もやんなさいと。聖書をね、進めないと。やりましょうって一緒に。そして、教えないと。これは皆さんに言われてるわけだけ、言われてる人少ないと思うけど、教えなさいと。教えるんだと。それに専念しなさいと。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじちゃいけないと。聖霊の賜物を与えられたんだったら、それをやっぱ管理しなくちゃならないと。これ恵みでいただいたんだから。自分が偉いからもらったんじゃないから。ふさわしくないけどもらったんだけど。釣り合わないけどもらったんだけど。値しないのにもかかわらずいただいたんだけど。それを管理しなさいと。そうなんですよ。実際ね。だってパウロだって教会ぶっ潰してるの人になったんでしょ。ふさわしくないじゃん。恵みによって今の自分となったんでしょ。パウロは。与えしないのに、キリストは良くしてくださったから、今の自分になれたって言ってます。皆さんもそうです。私もそうです。与えしないのに良くしてくださるから、ここに書いてあることができるんですよ。よろしいですかね。そこのところで悪魔の引っ掛けに乗らないように、お前みたいなものが何言ってんだみたいなね、こんな いい子ちゃんぶってんじゃねえよって言ってくるから、いやそんなもんですけども、お前みたいなもんですが、しかし、お前みたいなもんによくしてくださる神が、キリストがおられて、そのイエスキリストのおかげで、助けていただいて、そして私にはできるよ、できるんですと言わないとならないです。よろしいですね。それをやり続けてれば、進歩があると。進歩が。私もあなたも進歩が必要ですね。成長が。進歩する必要があります。成長する必要があります。私もあなたも。一緒に成長しましょう。一緒に進歩しましょう。ね。キリストを助けてくださいます。成長させるのは神だって書いてあります。自分自身にも、教えることにもよく気をつけなさい。だから二つです。自分と教理。教理。教理。教えること。この両方に気使えと。ね。よく気をつけなさい。自分自身も教えてて、ね、いつもこれから違反、逸脱してたらちょっと、それはまずいよね、って話ですよ。でも、そのパウロにしてもペテロにしても、これは恵みによって教えるしかないわけですよ。ペテロ1ヶ月半前に3回もイエス・キリストを知らないって言ったのに、皆さんキリストを知ってくださいって1ヶ月後に言う、1ヶ月半後に言うわけでしょ？そしたらどの口が言うてんねんって、これは恵み以外ないですよね、教えるのはね。パウロもクリスチャンを殺してたわけでしょ？殺意に燃えていってたの。暴力振るうもんだったって言ってますよ。男も女も家から引きずり出して牢獄にぶち込んだって言ってます。でしたね。で、その人が今度教えるんですか？クリスチャンをね。じゃあ、やっぱりこれを値しないのに、そのポジションを任されたんでしょ？で、その後でしょ？その、それにふさわしく自分が変えられていく。ふさわしいから任されたんじゃないよってことを言いたいの。ふさわしいからそのポジションについたんじゃないよってことが言いたい。ポジションについたから、そのふさわしさを追求するわけでしょ？皆さんわかりましたか？皆さんクリスチャンになったのはふさわしくないんでしょ？ふさわしくないけどクリスチャンになったんですよね？神のことされたんでしょ？だったら神の子らしく、ね、自分を成長させていこうってことでしょ？神の子となったのはふさわしいからなったんじゃないんですよ。悪魔はここの一番の出発点を、立ち位置をこう、ね、ひっくり返したり、もてあそんだりして、あなたを混乱させるんですよ。だからここの一番最初の出発点をしっかりといつも押さえておかなければなりません。これは、恵みによって、信仰によってあなたは救われるんですよ。よろしいですかね。あ、エペソ。やっぱり開いとこう。エペソ。エペソの2章。エペソの2章。エペソの2章。2章の8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたんだと。それは自分自身から出たことではなく、神からのプレゼントなんですよ。神からのプレゼント。行いによるんではないんだと。行いによるんではないと。誰も誇ることのないためです。誰も誇ることのないためなんですよ。だから、神との関係、神の子にされる、牧師として呼ばれる、これは恵みなんですよ。だって、教会をぶつぶつしてた人が使徒になるってありえないじゃない。教会を立て上げる側ってね、これは恵みでしょ、なったのは。3回も知らないって言った人が知りましょうっていうポジションを任されるって恵みでしょ。その後で教えてる内容があって、最初から全部できないんだけども、教えてる中で自分がだんだんと変えられていくわけでしょ？成長していくんでしょ？模範としてなっていくわけでしょ？模範となったから選ばれたんじゃないでしょ？で、それで、十節、私たちは神の作品、ポイーマ、詩、ポエム、良い行いをするためにイエス・キリストになって作られた。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださってるんだと。だから、あなたに備え、準備してるんですよ、良い行いは。 それを引き出したわけですよ、私たちは。ね、戻ります、テモテの方に。だからそこのところの一番最初の出発点ということをよく理解しなくちゃならないです。自分自身にも教えることにもよく気をつけるっていうね。だから自分自身ができたから、パウロは使徒になったんじゃないですよ。自分自身ができたので、ペテロは使徒になったんじゃないです。両方とも失敗している中で、神が選んだから一方的に使徒になったんでしょ？そんな、今度は教える側に回ったわけですよ。今まで真逆やってたのに。で、その時に良い行いをもう準備してるわけでしょ？それを引き出して前に進んでるんですよね、彼らは。よろしいですかね。良い行いっていうのはこれ、言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となるっていうのは良い行いでしょ？聖書の朗読、進め、教えっていうのも専念すると良い行いでしょ？これ備えてあるんでしょ？手も手に。私にも。で、あなたに任されるものがあって、あなたは、それにふさわしいから選ばれたんじゃないでしょ？ふさわしくないのに良くしてくださったんでしょ？恵みによって、信仰によって信じたんでしょ？救われたんでしょ？神の子となったんでしょ？その後に良い行いに歩むために良い行いもあなたに準備してあるんでしょ？それを引き出していくわけでしょ？よろしいですか？ここのところを悪魔にひっくり返されないようにね。悪魔はここをひっくり返すんですよ。ひっくり返されないようにね。踏みとどまってください。踏ん張ってください。で、ひっくり返されそうになったら、エペソの2章の8節、9節、10節を読んで、プリントアウトして部屋に貼っといてください。トイレに貼る。ね。手のひらに書く。手の甲に書く。ね。手の甲にタトゥーかなんか入れとく。わかんないけど。ね。だから、悪魔はこれをひっくり返すので、ひっくり返されないようにしてください。よろしいですか？いつも淡々と前に進んでいけますように。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。だから自分自身がちゃんとできたら教えることができるんじゃないでしょ？できなかったペテロ、できなかったパウロが呼び出されていきなり教えてんじゃないの？でもそこからできるようになってくるんでしょ？本人たちも。聖霊によって。で、パウロだからテモテに言ってるわけですよ。これ、工事中でしょ？テモテも。完璧にできるから教えられるんじゃないでしょ？進歩していくんでしょ？で、例えば30から、ね、90ぐらいまで進歩していくんでしょ？で、90になったら教えられるんじゃないでしょ？ 30 の時から教えてるんでしょ？で、だんだんだんだんとね、教え続けていって、自分にも気をつけていったら、90ぐらいに進歩していくんでしょ？成長していくんじゃないの？それでいいよって言ってんじゃないの？神は。それを続けなさい。そうすれば自分自身も、またあなたの教えを聞く人たちも救うことになります。だから、進歩さえしてればいいわけですよ。ページが進んでればいいわけよ。完璧じゃなくても、進歩して、でも、進歩してないってことは何かがおかしいんですよ。何かが変。ね、もう年、これでもういいんだ。ね、私はもう年だし、もうこれ以上頑張らなくてもいいんだ。なことどこに書いてあるの？あなたが進歩をしてない、進歩が止まる。ね、1年前のあなたと今年の、ね、今のあなたと、進歩がなければ、どっかが変なんですよ。そのことは理解する必要があります。で、それ進歩してるんであれば、あなたの口を通してなんかね、御言葉が分かち合われたときに、相手も、あ、なるほど、ね、これを、と言って聞くわけですよ。私も進歩したいってなるわけですよ。そのようになりますよ、お互いに。祈ります。天の神のお父さん、イエス・キリストの皆のゆえに、あなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。あなたの皆を、イエス・キリストの皆を褒めたたえます。私が上、パウロが上、アポロが水を注ぎ、コリントの場合は、でも成長させたのは神なんだと。 ありがとうございますよ。私たちも人間が植えたり撒いたりしますけど、成長させるのはあなたですから。だから偉いのはあなたなんだと、神なんだと、イエス・キリストなんだと。その通りですから。そのことが私たちの上にも起こりますように祝福してください。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。